4月4日木曜日のプライムニュースです、はい、今夜のテーマはこちら。前半は自民党が処分断行、問題追及の行方、そして後半はウクライナ侵攻、ヨーロッパの苦悩の行方です。それでは前半のゲストをご紹介します。立憲民主党政務調査会長の長妻昭さんです。よろしくお願いいたします。共同通信編集委員兼論説委員の久江雅彦さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
また後半では海外から見たウクライナ侵攻をテーマに、小泉悠さん、東野篤子さん、鶴岡路人さんをお招きしてお送りします、うん、安倍派幹部に対する処分内容をこちらで見ていきたいと思います。このようになっています。塩谷氏、世耕氏は党則で上から2番目に重い離党勧告、西村氏、下村氏は1年間の党員資格停止、うん、また高木氏は半年間の党員資格停止、松野氏、萩生田氏、二階派の武田氏は1年間の党の役職停止、また不記載金額が1000万円以上2000万円未満の議員は6ヶ月の党の役職停止、そして不記載額が500万円以上1000万円未満の議員は戒告処分となりました。また岸田総裁、そして次期衆院選への不出馬を表明した二階氏は対象外となりました。長妻さん、改めましてこの処分内容、妥当とご覧になるか、いかがですか。
やっぱり非常に歪んでると思いますし、うんうん、大甘ですよね、うん、やっぱり政治的配慮がもう本当に随所にあると思うんですね、うん、当初岸田首相は説明責任に応じて処分しますと、はい、こういうふうにおっしゃってたんですが、うんうん、そうでなくて何か、まあ、9月の総裁選なのかどうか分かりませんけれども、うん、囲い込みというか、はい、まあまあ、萩生田さんなんかも政治的配慮ですし、うん、だと思いますし、うん、若手、まあ、500万円以下もお咎め何にもないと、開国、うん、も何にもないと、う
ん、幹事長から注意かなんか出るの
だったんですね。ただ口頭で注意するということで、はい、これも政治的配慮ではないかと、はい、あとはまあ武田さんもですね、うん、これも、まあ、いろんな意味で政治的配慮ではないかと、うん、思いますので、うん、まあ、いずれにしても非常にいい、まあ、これで蓋をして、うん、一件落着感を出すということは許されないので、うん、やっぱり税金を払うと、うん、そして、安倍、元首相がですね、うん、辞めろと言ったのに再開をした、うん、一体誰なのかまだ分かんないわけですよね。つまり何の責任なのかということで、うん、何の責任取るんですかというのが分からないので、うん、まあ、そこら辺は本当にはっきりしてい、うん、きたいと。我々も特別委員会というのがありますから、はいはいはい、そこで我々も法案をきちっと出して、
特別委員会っていうのは政治改革の政治資金か規正法の改正案の議論をする場だと僕は思ってたんですけども、真相解明の場でも究明の場でも、
もちろん委員会っていうのはそうですよね、はいはいはい、どの委員会でも法案もやるし、はい、うん、真相究明をすると、これ車の両輪で、はい、やっていく必要があるというふうに思います、う
ん、これ加えて二階氏が今回対象外となっていることについてはどうご覧になりますか、うん、
これも不可解ですよね、うん、まあ、議員を辞めるというか、うん、次に立候補しないというだけで、はい、まあ、処分がないと、うん、まあ、いうことについても、うん、非常に何にもないわけですからね、うん、軽い処分も何にも一切ないっていうのは、うん、これはどう考えても おかしいではないかなと、うん、これもまあ政治的配慮が少しこれは多すぎるんじゃないかというふうに思います、う
ん、久井さんね、この二階さんがノーペナルティであることとか、まあ、その二階派の事務総長をやった武田さんがペナルティを受けながらも、同じ派閥で不記載があった宏池会の根本さんはノーペナルティとかね、なんかいろいろ物差しがあるようなないような、この塩梅はどういうふうに見たらいいんですか、
う
ん、
もうこれは非常に恣意的で、まず
恣意的
なんで二階さんが最初に不出馬したかといったら、はい、二階さんっていうのが一番トンネルの入り口の大きな岩なんで、うん、
なるほど、
ここをまず突破しないと安倍派に行けなかったわけですよ、うん、
なるほど、
なぜかというと二階さんはもうこの裏金の問題では横綱ですから、うん、要するに金額も一番多いわけだし、うん、派閥の領収だった、うん、でそこのところを、うん、不出馬という方向に、まあ、二階さんは自分で判断したということなんですが、はい、そこがあれば岸田さんが自動的に、はい、あんたもそうじゃない総理って言われなくなると、うん、
なるほど、
そこをスポッと抜いてつぎ込んだ安倍派の中心に、うん、そこに行くわけですよ、うん、その時に、ね、今回、ね、うんうん、実は派閥の役職と2022年安倍さんが辞めようと言った4月8月の 幹部会ですね、うん、それに出ていたのが塩谷さん、はい、世耕さん、うん、下村さん、西村さん、うんうん、ここにかなりそのまあ、なんとかテストで言えばそこの比重を大きくして勝負してるんですよね、はいはいはい、うん、で裏返して言うと、うん、例えば萩生田さん、うん、萩生田さんに関して言うと、うん、まあ、ある意味その安倍派のライジングスターというか将来を担うと言われていた中で、はい、官房副長官から文科大臣、そして経産大臣、そして、自民党政調会長と、うん、もうずっと日の当たるところを歩んできたので、うんうん、結果として派閥の役職やってないんですよ、うん、ということで萩生田さんは、うん、まあ、あくまでも振り返ればですよ、うん、やってなかったんで、まあ、軽いという、うん、そういう、まあ、一応自民党執行部の中ではそういうことなんですが、はい、うん、実際のところ、うん、今の自民党の内部では、うん、この安倍派がね、うん、まあ、100人から今90何人そして今解散ということになるんだけども、うん、いわゆるその4回生以下、はい、とりわけ若手を中心に、うん、やはり萩生田さんのところで、うん、固まっていこうという、うん、そういう思いを持っている人もいるわけですよね、うんうんうん、でそれは実は茂木さんも岸田さんも分かってるわけです、はい、従いまして、うん、その500万以下の未満の人たちの処分がなかったってことを相まってですね、はい、うんうん、実は処分を一枚皮をめくると、うん、ポスト岸田であるとか次期総裁選だとか、うん、そういうところも色濃く見えるわけですよ、うん、というのがポイントだと思うんですね。
そうすると、でも例えば萩生田さんを今回は役職停止1年に党の役職停止1年というペナルティーじゃないですか、まあ、1年経って党の役職に戻ってくる。でも党の役職がなくても例えば、まあ、勉強会を開けるでしょうし若手を集めることも当然できるでしょう。でそのいわゆる萩生田グループなるものができるだろうという前提で今お話になっている
ということを、うん、決して表でも言わないし、はい、そういうことを目指しますとも言わないんだけども、うん、やはり最初にその政務官で安倍派の中でこの人たちは救ってあげてくれと言ったよ、うん、萩生田さんはやっぱり親分肌だねみたいな声もあってですね、はいはい、はい、まあ、実際公というか決して表では言わないけれども、うんうん、やはり月日が経ってですね、うん、その時にはやっぱり萩生田さんがリーダーなのかなという人は、まあ、一定程度いるわけですよ、うんうんうん、でそれは実は岸田さんも茂木さんも当然分かってるわけです、うん、ということなんですよね、うん、したがってもはっきり言えば国民目線から見たらもうどうでもいい話、うん、どうでもいいというか、うん、そんなことやってるからこんなわけわかんないことになるということだと思いますね、うんうんうん。
視聴者の方からメールが届いています。兵庫県の方から久井さんに伺いたいです。弁明書も出さず今日のうちに離党届を出して処分を受け入れた世耕議員と党幹部を猛烈に批判する内容の弁明書を出すばかりか訴訟も辞さないと反発して自らの責任を否定する塩谷議員、同じ離党勧告処分なのに何がこの2人の態度をこのように分けるのでしょうか。久井さんいかがですか。
まあ、私はですね、うんうん、決して塩谷、これ皮肉で言うんですけども、はいはいはい、まあ、塩谷さんはちょっとかわいそうなところあるんですよね、うん、やっぱり5年間で230万ぐらいでしたかね、はいはい、全体から見たら少ない、かなり少ないと、はい、うん、で、まあ、はっきり言えばこの座長といっても本当に形の飾りですもん、うん、で、うん、その時に処分の時だけお前だよって言われて、うん、はい処分みたいな冗談じゃないよっていうのは塩谷さん言わないけど、
なるほど、
それは外形的に見て、うん、安倍さんが亡くなった後はもう下村さんその前から、うん、塩谷さんもいわゆる5人衆のラインから外れてたわけですから、うん、こういう時だけ俺をつまみ出してきちゃうのと、うん、それはその思いがものすごく強いと思うんですよね、うんうん、まあ、だからといって別に塩谷さんを軽くしろと私は言ってるのではなくて、はいはい、明らかにおかしいでしょうというような思いがその塩谷さんの弁明にはあるのかなという気がしますよね。で世耕さんに関しては、うん、はい、なぜ1月19日の東京地検特捜部の捜査が終わった後にぶら下がり記者会見をなぜしなかったのかなと、うん、それをしておけば今に至る評価は全く違うものになっていたなと思いましたね、う
ん、それはやっぱりこの後に及んで要するに党の処分が決まるまでなんとかこう粘っていたというのが世耕さんのお立場だったというこういう理解でいいんですか。
まあ、全員そうですよね、はい、知らぬ存ぜぬですから、はい、自分からその身を捨ててこそ浮かぶせいもあるじゃないですけど、うんうん、まあ、損して得取れって言葉がいいかどうか別にしてね、はいはい、もう潔く離党しますと、うん、なんで潔さを見せられなかったのか、うん、押されて最後にもうどん詰まってごめんなさいみたいな、うんうん、それってやっぱり響かないと思うんですけどね、う
ん、塩谷さんはその処分の公平性、岸田総理、まあ、総裁か総裁に対する処分の問題についてどうですかという質問に対して処分をするならば公平にやってもらいたいというこういうお話がありました。その塩谷さんが言わんとしている公平さ、これは何をどういうふうにしてほしいという意味だというふうにご覧理解したらいいんですか。
公平さということで言えば、岸田さんが党大会でも言いましたし、はい、今日も言った、はい、役員歴、議員歴、うん、プラス不記載額と説明責任、はいはい、まあ、これを掛け合わせたときにですね、うん、じゃあ実際塩谷さんが高いのかどうか、確かに座長というのはありますよ、うんうん、でも、うん、この座長ってのは本当にそこのまとめ役というか形のトップだったわけですから、はい、そう考えますと他とのバランスが全然取れてないでしょうと、うん、ちなみに岸田さんもそうですよねと、うんうん、個人はなかったけども、いわゆる宏池会で3000万以上の負債があったと、うん、全然整合性がないじゃないかと、うん、だからそういう意味では塩谷さんが言ってることは正しいっちゃ正しいと思いますけどね、
うん、まあ、長妻さんは今の塩谷さんのその様々な思い、どういうふうにお気になりますか。
まあ、ただまあであれば、うん、本当のことを言ってほしいですよね、はいはいはい、まだ言っておられない。でも塩谷さんもしかしたら
決定の場面にいたかどうかというところも含めると、そのちょっと違うんじゃないかという見立てにはならないんですか。
ただその、はい、聞けますよね、別に自分なりが。
それはずっとあるんです。
本音でどうだ、はい、こうだ、ああだ、やっぱりそれは知ってるはずだと普通は思いますよね、うん、はい、ですからそれをやっぱりきちっとやっぱり言っていただかないと、うんうんうん、でやっぱり派閥の会長と座長というのは確かにこれ違うんで、はい、うん、塩谷さんにおいては、うん、まあ、少なくともみんな離党勧告だと、うん、幹部はという思いもあるんではないかと思いますが、はい、ただ、まあ、見てるとやっぱりちょっと茶番ですよね、うん、その実際じゃあ税金をなんで払わないんだと、これ私こだわるんですけども、はいはいはい、税金を払う議員が一人もいないわけで、うんうん、やっぱりそこら辺をちゃんとけじめつけてから、うん、処分に臨んでほしいなというふうに思います。
長妻さん、税金というのはつまりは 雑所得とみなした上での所得税を払いって、そういう意味ですか。
そうですね、国税庁とも私も相当、はい、聞きましたけれども、
はい、そこはどうなんですか。この間だからそのうちの番組よく高井さんをお迎えするんですけれども、うん、高井さんみたいに検察の OB の方から言わせると、うん、今回検察が所得税法違反で立件したいにもかしていないにもかかわらず、政治家の側から所得税をじゃあ払いますっていうのは、うん、これはその検察の見立てにチャレンジするようなもんだという、こういう話もあります。そこのあたりはどういうふうにご覧になりますか。過
去黒い霧事件でしたっけ、はいはいはい、私がまだ、はい、本当に小さい子供の頃ぐらいですけども、はいはいはい、まあそこは相当いろいろな経緯があって、うんうん、国会議員が納税しましたよね。相当な数の国会議員が、はいはいはい、やっぱりそういうけじめっていうのは本当につけなくていいのかなと、うん、だって税務署に行った方は、うん、領収書ありませんけど経費認めてくださいって言われたらこれダメなわけで、はいはいはい、政治家はいやあれは個人じゃなくて政治団体の間違いでしたと、うん、一言言いさえすれば、うん、それは納税が免除されると。
なるほどね。
これはどう考えても、うん、ここのところはですね、うん、やっぱりもう少し、うん、マスコミなんかもこうクローズアップしてほしいなと。もう税金払う人いなくなっちゃいますよね、馬鹿らしいと。
税ではなくて、例えばその寄付とかそういうのではなくて、やっぱり税じゃないですか。
やっぱり税ですよね。国税庁も国税庁でやっぱり税務調査になんで入んないのかなというのは、はい、まあ、素朴な疑問でありますし、うん、やっぱりパーティー券が売れない分野っていうのは、はい、予算や国のですね、法律が後回しになるっていう、はい、こういう根本問題にも、うんうんうん、メスを入れないと、少子化対策も金集まんないから遅れましたし、うん、はい、非正規雇用格差対策もそうですし、うん、新しい産業を育てる分野も育ってないから金が集まんないんで、うん、いつも後回しになると、うんうんうん、こういうことを解決するために我々企業団体献金全面禁止法案とか、あるいはこの連座制の法案とか、うん、これ準備してますんで、自民党は全部丸呑みしてほしいですね。
なるほど。日程いきましょう、
はい、岸田総理としては今回の処分によって支持率をまあ回復して、うん、解散総選挙のタイミングを図りたいところだと思われますが、うん、今後の主な政治日程をこちらで見ていきたいと思います。まず今月の10日には岸田総理が訪米し日米首脳会談、28日には注目の衆議院補欠選挙の投開票が東京15区、長崎3区、島根1区で行われます。そして6月に入りますと定額減税が実施され、20日には東京都知事選挙の告示が、これ7月7日投開票です。そして6月23日通常国会会期末を迎えます。そして9月の30日には自民党総裁の任期が満了となる、こういう流れなわけですね。被災今日の処分発表を受けて岸田総理、どういった解散総選挙のシナリオを今描いているとご覧になりますか。
もう現実的にはですね、うん、6月の、うん、通常国会までに解散をできなければ、うん、岸田さんは 自民党総裁選に出るのはかなり厳しいと思いますね。理論的には9月の総裁選の直前でもありますけども、それは厳しいと。でさらに言えばですね、もうすでに水面下では一部始まっていますが、この4月28日の衆議院の補欠選挙の結果次第、とりわけもしですね、余談を持って言いませんけども、保守王国の島根一区でですね、自民党候補が敗れて、その差があまりにも大きければ、もうレームダックになる、同時に岸田おろしというのが、もうかなり顕在化してくると思うんですね。そういうことを考えますと、この4月の補選、そして、その手前、あと4月、5月の世論調査、ここで上向かない限りですね、最終的には、やはりその公明党の石井幹事長も言ってた通り、公明党の人がですね、OK しないと思うんですね。これがないと自民党の議員はものすごい数が落ちてしまいますので、だからなかなか針の穴、現状ではこの針の穴を通すほど6月解散は難しくなってきてるというのが、私の見立てです、
ね。そうすると久井さん、自民党の議員のね、大多数の自民党議員の本音は総裁選前倒しないしは総裁選で新総裁を選んで、そのご主義相場でいい雰囲気の時に解散したい、これがほとんど多い、そういう理解でいいですか。
そうですよね、来年夏に参議院選挙、で衆議院の任期が来年の10月末ですよね、そうしますと、もう明らかに前倒ししようが9月にやろうが、次の選挙というのは完全に選挙の顔を選ぶというのは当たり前ですよね。そうです。その時にやっぱり、その自民党の支持、支持率、内閣支持率がですね、ここまで落ち込んでいると、一部野党の調査ではですね、自民党が相当負けて、立憲民主党がかなり取るという調査も実は出てるんですよね。そういうことを見ますとね、とてもじゃないけど自民党の議員の人にとっては、やはり議員バッジが家族や命の次にある意味大事なわけですから、その時にはやはり一番こう、この人だったら自分を上げてくれる追い風になると、そういう人になびいていくっていうのが自然な摂理じゃないですかね。
長嶋さんね、立憲とか野党の皆さんにしてみたら、岸田退陣を求めるとか岸田責任を取れというふうに表でおっしゃいますよ。だけど今の自民党の多数の議員の本音の裏返しで、実は野党にしてみたら、なんとか岸田さんが解散してくれないかと、総裁が変わって、人気の新しい総裁が高い人気があるうちに解散されたら、それこそ菅さんから岸田さんに変わった時と同じパターン、まだこの手を食らうのかというね、実は野党は岸田さんの解散を心から望んでいるんじゃないか、ここはいかがですか。
そうですね、筋から言っても、岸田さんの思惑があろうとなかろうと、自分は処分受けてないわけですよね。受けてないんであれば、やっぱり国民の信を問うて、自分の岸田内閣、岸田政治、これを総決算すると、国民の皆さんに聞いてみると、野党が出している政治改革の案がいいのか、自民党のいい加減の案がいいのか、それはやっぱりやってほしいし、ただ、お家芸でおっしゃるように、その総裁選を前倒しをして、メディアジャックをして、そして人気の人が出てきて、でニュー自民党ですと、ただそういう選挙であっても、我々はもう体質は変わらないんですよと、一皮むいたら表紙をめくったら同じじゃないですかと、体質を変える選挙をしましょうというようなことで訴え切れるかどうかっていうのが、これ、議論になると思いますね。
どっちだと思います？これまでの自民党の戦略を見たらね、やっぱり最後のところでパーンと新総裁で来るんじゃないかっていう、なんかすごいな困った感じですよね。
いやいや、だから結局、菅さんと岸田さんだったら岸田さんの方がちょっと元気がいいのよ、いいような気がしますから、やっぱり打ち死にするんだったら打って出ようというふうに、なる可能性もあるんじゃないかとは思いますんで、ただ、どんな状況になっても、誰が総裁であっても、やはりそれは体質の違いというのをきちっと訴えて、
野党そこを訴え
て、そうですね、我々がもうきちっともう法案も準備してますから、それを国民の皆さんに理解いただくと、こういうことに尽きると思います。
本日長妻さん、久井さんのご出演ここまでとなります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは海外から見たウクライナ侵攻について伺ってまいります。ここからのゲストをご紹介します。東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉雄さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
筑波大学人文社会系教授、ウクライナ研究会副会長で国際関係ヨーロッパ国際政治がご専門の東野敦子さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
慶応義塾大学総合政策学部准教授で現代ヨーロッパ政治と国際安全保障がご専門の鶴岡路人さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
東野さんと鶴岡さんは先日オーストラリアを拠点とした1年間の研究を終えて帰国されたばかりです。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
そして小泉さんも海外をたくさん訪れていらっしゃいます、うん、今日はそのご研究も含めた海外の視点からお話を伺っていきたいと思います、うん、こちらがですね、この1年間皆さんが訪れた国をまとめた表になります。それぞれの国で現地の方々とウクライナ侵攻に関する意見交換をしてこられたということなんですよね、まあ、ロシアのウクライナ侵攻が2年以上に及ぶ中、外国、特に NATO 加盟国ではいわゆる支援疲れなども伝えられているわけですが、小泉さん、今回訪問された国ですとか会議などでお会いになった国の方々にウクライナ戦争に対する向き合い方ですとか姿勢の変化など感じたことってありましたか、
うん、そうですね、私最初にこの中にあるハワイに去年行ったのから久しぶりに海外出張を再開したんですけども、まあ、戦争の前にはこれらの国々僕ほとんど行ってなかったので、そんなにこう差っていうのはあれなんですが、行った国々のそれぞれの温度差っていうのはものすごくあるなって感じはしましたね、うんうんうん、やっぱりトルコなんか割にいやロシアとだってうまくやっていくんだ我々はみたいな、うん、ぜひだっていう姿勢がとても強かったんですけど、うんうん、まあ、アメリカ特にハワイで私はアメリカ軍の施設ばっかり行ったんで、はい、アメリカの軍人たちはやっぱりもうこれから危ない状態に入ってるんだというような言い方しますし、うん、エストニアは後から出てくると思いますけど本当最前線の国っていう意識で、同じその NATO の国であったりヨーロッパに位置していても随分見え方は違ってるんだなっていう感じがしましたね、う
ん、はい、そのエストニアなんですけれども、うん、小泉さん、エストニアで開かれた会議で東野さんとご一緒だったということなんですけれども、うん、エストニア、ロシアと国境を接しているんですよね、いわば最前線の国、うん、どういった空気を感じられましたか。
そうですね、やっぱものすごくピリピリしてました。タリンでまあ、そのエストニア の政府系のシンクタンクの会議出たんですけども、はい、その時にそのシンクタンクの研究員の人がですね、うん、まあ、私もともと予備役の軍人なんだけど、うん、もう研究所辞めて軍に入る、もう本格的に軍に入り直すんだと、うん、もうその国家の状況がやばいんだっていうようなことをまあおっしゃってい
た
り、う
ん、何歳ぐらいの人ですか。
私とあんま変わん、そうですね、
40代、
私とあんまり変わんない年齢の人だったと思いますね、うん、だからまあそういう人がまあその軍に身を投じるとかですね、はい、まあ、あるいは私このエストニアの対外情報庁とか国防省が出してくるレポートっていうのをよく読むんですけど、うん、はい、まあ、結局その対外情報レポートだ安全保障政策だって言っても 95% ぐらいロシアのことしか書いてないんですよね、うん、まあ、ひたすらこうエストニアにとって安全保障というのはロシアのこと、国防というのはロシアのことっていう国で、まあ、その空気感というのは今回改めて感じました。前回行ったのは2019年ぐらいでしたから、うん、まだウクライナ全面侵攻が始まる前だったので、うん、そこまでではなかったんですけど、うん、今回やっぱちょっと一段その緊張度が違うなって感じはしました、ね、
うん、それつまりロシアが攻めてくるかもしれないということを、うん、真剣にというか深刻にというか、うん、リアリティを持って攻めて、うちは自分たちはウクライナのように攻め込まれ侵略されるかもしれないというふうに感じている、こういう理解でいいんですか。
そういうことを実際に言う人は少なくなかったですし、うん、まあ、今回この地図にあるタリンが首都なんですね、はい、でそれから2番目に大きいタルトゥと、うん、3番目に大きいナルバと言ってきたんですけど、うん、ナルバはもうこの地図で見て分かる通りで目の前がロシアなんですよね、うんうん、本当に物理的にすぐそこにロシアが見えるという場所で、うん、ナルバの人たちなんかは、うん、まあ、そのナルバで会った有識者なんかは次がナルバになりかねないんだというような言い方をする人もいましたよね。
その意味で言いますと、うん、このエストニアをはじめとしたいわゆるバルト三国はそのロシアからの地上侵攻に備えて、うんうん、その国境に何ですか、うん、防衛施設を作ろうっていうことを1月に決定しているんですよね、うん、そういったことが具体的な策として出てきているっていうふうに見ればいいんですか。
出てきてるんですけど、一応そのバルト防衛プランっていうのは秘密にされてどういうものであるかってことは明らかにされてないんですけど、はい、うん、ただこの地図見ると分かるんですけど、うん、バルト三国の中でロシアと直接国境を接しているのはエストニアとラトビアなんですね、はい、でその中でこうナルバっていうのは、うん、下に湖があるじゃないですか、だから湖があるんで、はい、ロシア軍が仮に攻めてくるとしたら通れる道はそんなにないので、必ずやっぱナルバのあたりを通ってくるということで、うん、やっぱそういう意味でも地理的にもう我々のところに間違いなく来るんだって、そういう 危機感はすごく強かったと思います。
東野さんはこのあたりの緊張感、どのようにお感じになりましたか。
う
ん
う
ん、
そうですね、ナルバはナルバでの緊張感、うん、タリンやタルトはそれその土地の特有の緊張感なんですよね。うんうん、ナルバではもう例えば2014年のクリミア占領の後にですね、うんはい、もうナルバの住民口を揃えるのは、うん、もういろんなジャーナリストが押しかけてきて、うん、次はナルバなのかっていう記事をものすごい書き立てられたんだということなんですね。で結局それ起こらなかったので、はいはい、しばらく警戒感が下火になっていたところ、うん、2022年だった、うん、あの全面侵攻が起こったわけですよね。はいはい、でやはりもう次は我々なんだっていう意識やはり非常に強いですし、うん、だからこそあんまりこう人にですね、うん、戦争の話もしたくないんだと、うん、もう見たくもないし言いたくもないみたいなですね、うん、大騒ぎをするわけではないんですけども、うん、そしてロシアと国境を接しているがゆえにですね、うん、ロシアの経済にまだまだこう依存している部分もあるんですよ。国境を隔てて本当数百メートル川を挟んで、はい、エストニアとロシアという位置関係なんですけども、はいうん、まだ橋を渡って少しでも安いタバコとか、うん、食料品買うためにロシアに行ってる人たちもいるんです、ね、
なるほど。
だから、うん、あんまり戦争起こると言いたくないけれども、うん、ものすごく怖い、それは確かだということなんですね。うんうん、ところがもう少し奥のタリンとか、うん、タルトゥーに行くと、うん、もう街中ウクライナの旗、うんうんはい、で街によってはお昼の正午の時間にですねウクライナ国歌を流す街も出てきたと。はい、でもう NATO の加盟国だからいくらなんでもロシアが攻撃してくることないだろうと今までは思われていたんだけども、はいはいはいはい、NATO の第5条ってそこまで信頼していいんですかっていう、うん、そこまでの議論になっているんですよね。
はあはい、それって何ですか。その ナルバみたいにこう近くなってしまうと近すぎてかえって警戒心を出せなくなっちゃう。
はい、
また怖い、それだけ怖いっていうことですか。
それだけ怖いですし、ロシア系の住民もいる、はい、ということなんですよね。なのであんまりこう次はロシアが絶対攻めてくるぞということを心情的にも言いたくない人もいるんだけれども、うんうん、じゃあ安全かというと、うん、そんなことはないということなんです。
鶴岡さん、バルト三国にもこういったことが、うん、同じようなことが起きてしまうこの可能性はどうご覧になりますか。
やはりその次は自分たちだと、はいいう気持ちはあるわけですね。ただそれは本当にロシアがこのウクライナに対する全面侵攻のような形で侵攻するかというと、まあ、そこがですねすぐそういう状況になるとはですね、まあ、バルトの人も思ってないわけです。
それはやっぱり NATO があるから、
その NATO への信頼というのはある程度あるんだと思います。はいはい、でただですねこれもし本当にウクライナ型の全面侵攻が行われると、はい、やっぱりバルト持たないですね。うん、これもうバルト海まですぐなんで、はい、このウクライナはまあ大きいんでですね、うん、このドンバス東部南部をある程度占領されてもまだ首都が残ったりするわけですけれども、このバルトの場合はそうはいかないんですね。ですからその NATO としてはやっぱりこのよく最近言う言葉がですね、このエブリインチ守るっていうんですよ。この1インチたりとも手を出させないという言い方をするんですね。というのは少しでも占領されてしまうともうバルトはなくなってしまうと。で例えばエストニアの人口って130万人なんですね。そうするともうちょっとでも占領されてるともう消えちゃうと。でこの危機感というのはリアルなんですね。ですからその NATO としてはそのエブリインチ1インチたりとも手を出させないということでその前方防衛って言うんです。もう一旦占領されてそれを奪還するんではなくてもう本当に手を出させないんだと。ただその体制ができているかというとできていないんですね。でこの地図で見ますとこのポーランドとかもそうでして、結局今までは西が敵だったわけですね、冷戦時代。
はいはい、
ですからこの陸軍の配置って例えばポーランドですと基本的に西の方にあるんですよ。
はい、
それロシアから攻めてくるのを防ぐための陸軍の配置にはなっていないんですよ。
なるほど。
でただ敵が西からロシアに変わったんで、
はい、
それ今までは NATO が敵だったんで西の方にその戦力を集中させるというのは論理的だったんですね。それに対して今度はロシアやベラルーシ、こっちが東の方が危ないということになってくると、そうすると陸軍の配置としては動かさなきゃいけないんですね。はい、ただ日本もそうですけれども、やはりこの陸軍の配置の重心を動かすというのは非常に難しいんで、なかなかポーランドでも進んでないんですね。
その意味でいうと、じゃあそのバルト三国っていうのはこう自分の国土の中に NATO 軍の大量配置というかね、そういうものをもう受け入れて自分たちが軍事的に弱小なだけにそこの分は NATO の軍に駐屯駐在してもらって、 それによって自分自国を守ろうという話になってるんですか。
あの2016年からですね、はい、あの NATO の部隊のローテーション配備というのが進んでるんですね、うんはいうん、ただそれはずっと大体規模だったんで大体、うん1500人ぐらい、
ね、少ないですよね。
それでは当然守れないんですね、うん、もしロシアが本気で攻めてきたらですね、はいはい、ですからこれよくトリップワイヤーって言われてて、はい、その NATO が関与するためのきっかけを作ると、うん、それにエストニアを攻撃したらエストニア人だけが犠牲になるんではなくて、うんうんうん、NATO の部隊がいると、うん、そうすると他の国も関与せざるを得なくなるということだったんですね、うん、でそれを今どんどん拡大してですね、うん、4,000〜5,000人規模の部隊にって言ってはいるんですけれども、うんうん、ただこれ常駐としてそれぐらいの規模にすると、うん、この受け入れる方もしっかり準備しないといけないですね、うん、この兵舎ですとか
なるほど
あるいは本当に常駐なら家族連れてくるってことになるんですねいろいろ作んなきゃいけないですね、はいそれがまだ今からという課題ですね、うん、
なるほど、はい
はい、そして実はですね今日4月の4日は NATO が発足して75年目に当たるんですね、うんうん、加盟国が32カ国体制になって初めてとなる外相会合が2日からベルギーのブリュッセルで開催されています、うんうんうん、その中でウクライナ支援に関わる大きな動きがありました、うん次見ていきます。イギリスのフィナンシャルタイムズは2日、NATO のストルテンベルグ事務総長がウクライナ支援を政治的変化から守るとして、うん、NATO が5年間で1000億ドル、日本円で15兆円に上るウクライナ軍事支援を検討していると報じました。まあ、これはアメリカ大統領選挙でウクライナ支援に消極的なトランプ氏が再選した場合、まあ、もしとらに備えた提案とみられているわけなんですが、鶴岡さん、この提案が小さな国も多い NATO の結束に亀裂を生む可能性はあるでしょうか。
これまだ詳細が分かっていないんですね、うんはい、例えばこの1000億ドルというのがですね、うん、各国がそれぞれ2国間で支援しているものを含んで計算し直すだけなのか、うん、あるいは新たに1000億ドルなのかというところがまだ分かんなくてですね、
そもそもそこから分かんないんですか、
で外相会合、昨日も NATO の外相会合をやっていて、はい、その時の記者会見でもストルテンベルク事務総長はそこには触れなかったんですね、ですからただこれ5年間で、はいまあ、15兆円ですから、うん、1年間3兆円ぐらいなんですね、うん、さあこれ各国の2国間でやってる支援含むとしたら、うん、さああの実際の金額はもっと高いですね、うん、例えばドイツ1カ国だけでも1国だけでもですね、うん、今年のコミット額で1兆円超えてるんで、
なるほど、
そうしますとおそらく新たにという要素が願いとしては入ってるんだとは思います、
うんうんうん、小泉さんはこの件に関してはどうご覧になってますか。
まあ、やっぱりアメリカの軍事支援が止まってしまうというのは準軍事的には極めてまずいことなので、うんまあ、ヨーロッパとしてもここで本当にアメリカがもう本当に止めちゃうんだなんてことを言い出した場合というのはヨーロッパの安全保障環境を著しく悪化するわけですよね、うんだからまあイギリス そのタブロイド紙なんかは、うん、見出しでこの1000億ドル基金のことをそのトランププルーフみたいなトランプ避けみたいな言い方をしてました
けど、なるほど、
まあ、おそらくそういう意図はあるんでしょう、うんはい、ただ今その鶴岡先生おっしゃったように、まあ、せいぜい年間3兆円なので、うん、今行っている軍事支援の額と比べてそんなに著しく大きなものではない、はい、だからまあ、うん今やってるものに加えて3兆円上積みするっていうんであれば、まあ、これはインパクトはそれなりに大きいと思いますけども、うんまあ、実際どうなるのかなっていうのはちょっと見てみなきゃ分かんないですよね、これ、う
んはい
はい、では続いてフランスについてです。フランスのマクロン大統領は侵攻直前の事態の鎮静化をめぐってプーチン大統領と会談するなど独自の動きを見せていましたが、ここへ来てその姿勢に変化が見られるんですね。こちらで変化の内容を見ていきます。まず侵攻開始当初その2022年6月、ロシアに屈辱を与えてはならないと、こういった発言ありました。そして去年5月にはロシアについて警告していた東ヨーロッパ諸国に対してフランスはもっと耳を傾けるべきだった。そして今年2月には地上部隊の派兵の可能性を排除すべきではないとロシアに対する姿勢が強硬になってきているんですよね。東野さん、このマクロン大統領がだんだんとロシアに対して態度を硬化させてきた、この理由はどうご覧になりますか。
まあ、端的に言うとある論者に言わせる通りですね、はいはい、失望によって過激化したっていうことだと思います。つまりそのマクロン大統領だけがですね、やはりそのものすごい時間を使って直接プーチン大統領と戦争始まる前に、まあ、5時間6時間電話をしてですね、はい、自分は交渉していると思っていたら見事に全部裏切られていたと、うん、でしかもですね、このフリップがありますように、うん、2022年6月はでもまだ 交渉する余地があると思っていて、あのロシアに屈辱を与えてはならないとか、はい、その後続くのはですね、あのロシアはこれからも安全ヨーロッパの安全保障の一員なのだから、ロシアの場所を作んなきゃいけないっていうようなことも言っていて、ブチャの後でこれを言いますかっていうことで相当批判されました。ところがどんどんですね、あの時間を追うごとに、まあ、言うことが厳しくなってくるわけですよね、はい、あのロシア任されなければならないとか、ロシアについて警告していた、あの長い間また起こるぞということを警告していた東欧諸国に、自分たちはちゃんと言うこと聞いてこなかった、これは反省点だみたいなことを言ったのが2番目の発言ですね。で3番目に、あの今年2月にこう地上軍の破片、あの排除すべきではないということなんですけれども、これはあの一説によるともう9月ぐらいから、去年の9月ぐらいからですね、もうこれはどうにもならなくなったと、反転攻勢も全くうまくいかないと、でそれでそれはヨーロッパにとってもうやはり緩和できないということで、地上軍の派兵についてはあの検討を始めていたということみたいですね。なのであのこれは不規則発言とよく言われるんですけれども、不規則でもないと思います。かなり本気であのやるつもりではあるんでしょう。ただ内容がまだ分からないですよね、本当に前線にフランスの部隊を派遣するなんて言ってないわけで、それはやはりトレーニングだとか、
そういうこと、
そういったことを中心にということは言っています。あのではっきり言わない戦略的な曖昧さこそが大事なんだということなので、これははっきりと何をやりますということはおそらくないと思います、ね、
じゃあ真に受けちゃいけないということですか。
いやいや真に受けて、あの本気度を真に、あ本気度だけ真に受けてくださいというのが、マクロン大統領 の、 あの大きなメッセージだと思うんですね。この2月はロシアにメッセージを与えたいということを相当言っていたんです、で何をやるか分かりませんよと、私たちは本当に怖いと思っているので、本当に深刻に思っているので、ロシアに対して何をするかわからないですということだけ言っておきます、っていうことなんです、
鶴岡さんね、こういう発言って例えば、まあ、なんか政治部の人間なんかからすると選挙が近くてこんなこと言って大丈夫とかね、大統領選挙しばらくないからこういうこと言えるのかなとかね、そのフランスにおける政治の場においてこうした発言っていうのは排除すべきではないとかってドーンと言ったことっていうのはどういうふうに受け止められてるんですか。
これあの国内でも人気ない発言なのは確かなんです
。でしょ、票減らしますよね、まあ、そういう言い方よくないんだろうけど、
ただ票は減らしかねないのに言ってるっていうことはやっぱり本気だっていうことなんですよ、はい、でやはり危機感が高まっているんですね、ですからロシアが勝ってしまうとフランスも困るということなんですね、そのロシアが勝ってしまうとウクライナは困るのもちろんなんですけれども、フランスも困るんでフランスとしても本気にならざるを得ないというところだと、
そうするとね、例えばその初めの頃はなんかプーチン大統領に会ったことをなんか自慢げとは言いませんけど、まあ、そういうようなこう振る舞いをしていた国が今になったら排除すべきでないところまで踏み込んだという、この変わり身が、例えばもともと強硬路線を歩んできたアメリカとかイギリスとかアングロサクソン系の国々から見たときにどう見えるのか、フランスの真意を確かめようと思うのか、よしじゃあ今一気に軍事的なコミットメントを深めようと思うのか、この英米にどういう影響を与えると思いますか。
これアメリカはですね、非常に嫌ってるんです、この発言。
どうして。
アメリカはとにかくエスカレーションしたくないんです。でこういうこと言うとエスカレーションしかねない
わけです。そうでしょう、はい、
でただこれマクロン大統領はおそらくそれを狙ったんです。ロシアがやっぱり気にしてるんですよ、この発言、でそれはフランスの狙いだったってことなんですね。っていうのはロシアはやはりいろいろなことを言いますけれども、やっぱり NATO と直接対決したくないっていうのは大きいんですよ、
なるほど。
でこれもしフランスが本当に兵出したりするとですね、あのロシアが意図しなくても、NATO 諸国の部隊と直接対決になりかねないんですね、ロシアは非常に気にしているんで、その点に関しては、あのマクロンの狙いは当たったんですが、ただアメリカとかドイツといったような、エスカレーションをとにかく避けたい国にとっては余計なことを言うなということで、ですから NATO 内でだいぶ不協和音を出しちゃったのは確かです。
小泉さん、じゃあそうするとこのマクロン発言というのはロシアから見ると、ちょっと鬱陶しいなと思う一面、そうロシアから見ればそのなフランスとイギリスとドイツの間の割れ目がよりはっきり見えてきたぞっていうチャンスにも見える、どっちなんですか。
まあ、そういうふうにも見てるんでしょうけども、やっぱりロシア側の反応としてはこのマクロン発言に対するあのレスポンスが極めて激烈なんですよね。やっぱりあのこれはまさにロシア側自身もエスカレーションを招くものだぞというふうにプーチン自身も言ってるので、やっぱりあのアメリカやドイツとの亀裂以前にやっぱりマクロン嫌なこと言い出したなっていう感じはあるんじゃないですかね。で、まあ、そのさっき東野先生のお話のように、どこまで地上部隊出すかってことはマクロン一切言わないわけですけども、でも本当に前線付近まで、 NATO 部隊が軽武装でも非武装でも何でもいいわけですけど、うんうんうんうん、NATO 加盟国の軍人たちが最前線まで出てきたら、はい、もうその先には絶対進めないわけですよね、うんうん、だから強制的に戦争をこうフリーズさせるようなことだってやろうと思ったらできなくはないわけで、うん、それはやはりまだこの戦争をおそらく諦めてないロシアにとっては、はい、あの嫌なオプションなんだと思います。
じゃあそもそも地上部隊の派兵、うん、地上部隊派兵の可能性を排除すべきではないというマクロン大統領のこの発言というのは軍事力としての派遣なのか停戦監視部隊としての派遣なのかいろんな意味が考えられてロシアも混乱していると、うん、こんな意味でもいい、
まあ、そうですね、あの、はい、混乱しているというかそのあらゆるオプションを排除していないので、はい、あのということはその理論上は現段階マクロンがはっきり中身を言っていない以上は本当にこう前線まで出てきてフリーズさせるのかもしれないし、はいはい、あるいは今ウクライナ部隊をいちいちヨーロッパに送って訓練しているのを、うん、もうウクライナ本土でやるというふうにするのかもしれませんし、うんうんうん、あとはまあその以前言われたシナリオとしてはその軍事物資を直接航空機とかで NATO 部隊がウクライナに送ってくるっていうオプションだってあり得るわけなので、はいはい、まあ、そうなるとますますやりにくくなるわけですよね。
東野さんどうご覧になりますか、このマクロン発言っていうのはその何の目的の派兵なのか、はい、停戦監視なのか軍事指導なのかそれとも完全にこういわゆる実戦部隊なのかどういう意味だというふうに、
まあ、実戦部隊の可能性というのも排除しないというかなり思わせぶりなことは言っているんですね。でしかも年末までに可能性がありまして時期も言っているんですよ。でただはっきりと言っているのは訓練をウクライナでやることはもうやっていきたいということは言っているんですけれども、あのそれ以上のことはあの戦略的曖昧性に基づき言いませんということなんですね。一番こうロシアの想像あるいは計算を複雑にさせるために、うん、はいはい、あえて言わないということを、うん、あえて口に出してそれは繰り返して言っています、うん、何かやるかもしれませんよ、それが何かは言いませんけれどもねっていうことをこれからもこう言い続けていくということだと思います。
ロシアに対しての姿勢を強硬な方に変えてきたフランスに対して異議を唱えているのがドイツなんですね、うんうん、はい、フランスとドイツの不協和を表す応酬が続いています、うん、ドイツが自国製の長距離巡航ミサイルタウルスのウクライナへの供与に慎重姿勢であることについて、うん、フランスマクロン大統領が臆病者にならないことが適切になる時が近づいていると牽制したのに対してドイツのショルツ首相は我が国はウクライナに長射程ミサイルを送ったイギリスやフランスのようにはやれないと応酬しています。鶴岡さん、ドイツとフランス今どういった関係にあると見るべきでしょうか。
これはお互い批判し合ってる感じなんですね。というのはこれドイツからすると、うん、このウクライナに対する武器の供与で金額としては圧倒的にドイツの方が多いわ
けですよね、
はい、しかもフランスは口だけで実際の支援はやってないではないかと、はい、いうことなんですよね、はい、でただこれ非常に注意しないといけないのは、うん、やはりエスカレーションしてしまうこの戦争がですね、うんうん、ことへの懸念はドイツにとっては相当本気なんですね、うん、ですからこれショルツ首相にとってはやはりエスカレーションの責任を負いたくないっていうのは非常に大きいんですよ。
なるほど。
ですからこのタウルスを提供することによってエスカレーションが起きてしまうと、特にそのロシアと NATO 諸国との直接の対峙対決になってしまうようなそのエスカレーションをとにかく避けたいということなんですね。ただこれその先が重要でして、これもしこのタウルスのようなミサイルがなければ、はいはい、ウクライナが負けてしまうとなったときに、うんうん、じゃあドイツはウクライナが負ける責任を負ってでも、うん、絶対にミサイル供与しないんですかと、そうなるとよく分からなくなってくるんで、うんうん、ですからこれ議論がエスカレーションの懸念っていう議論しているときは、うんうんうん、もうとにかくドイツは供与しないことによってエスカレーションを避けると、うんうん、ただもし本当にですね外堀埋まってきて、うん、もうドイツがこれ供与しない限りウクライナは負けてしまいますみたいな状況になった時に、はいはいはい、やはりウクライナの負けの責任をですね、うん、ドイツが一人で負う覚悟があるかっていうと私はそこは疑問です。
これなんですか、東野さん、この独仏のこの なすり付き合いというか、うん、お互いに逆張りして文句言い合ってるだけじゃないですよね、まさか、うん、
まあ、違いますね。
どう見たらいいんですか、これは。
やはりそのフランスの本気度、はいはい、そして本気を口に出しちゃうフランスについていけてないということだと思うんです、うん、やるとしたら、まあ、淡々とその時が来たらやるっていうドイツの実績はやはりあるわけです、はい、レオパルト2だと、はいはい、直前まで出さない出さないと言っておきながらやはりもう、うん、もう出すことにしましたと、うんうんうん、いうことになったり、はい、もう先ほど鶴岡氏からも話ありました通り、うん、 金額の面ではドイツは本当に出しているんだと、うんはい、それなのにいつまでもいつまでも戦争始まった時のですね、うん、ヘルメットを出す国みたいな感じで特にフランスからこすられるのは非常に不愉快みたいなんですよね、うん、なのでその戦争をやっている時にこの何をどこまで口に出すかということに関する哲学的な部分がかなり異なっていて、うんうん、でそれが今のマクロンとショルツの間で決定的に合わないんだろうと思うんですよね。
タウルス供与されるのはとにかくロシア嫌なんですね、は
い、ほうそんなあれですか究極のなんていうか兵器なんです
か。やっぱり特にその建造物橋を含む建造物を破壊する能力が非常に高いんです。
なるほど。
ですからこのイギリスフランスが供与したあのストームシャドウですとか、はい、ああいうミサイルとよりはその能力が高いんです、
はい、
まあ、ですからロシアは本気で嫌がってるんで、うん、おそらく相当ドイツに対してさまざまな圧力かけてるんですね、うんうん、でやっぱりそういった圧力にどれだけロシア、うん、のドイツが耐えられるのかというところも大きな分かれ目なんですね。でその観点で、はい、これなかなか証拠はないんですけれども、はい、やっぱりフランスイギリスは核兵器を持っているという部分が、うん、このロシアからさまざまそのミサイル供与するなよという表裏いろんな圧力にをその跳ね返すですね力にもしかしたらなってるかもしれないと。これ当事者は絶対認めたがらないと思いますし、ね、あの、うん、特にドイツは絶対認めたくないと思いますけれども、はいはいはい、ただこのフランスのマクロンが言うですねこの臆病者にならないことがうぬんっていうのは、うん、これやっぱ核兵器持ってると臆病者にならなくて済むっていう部分はやっぱりないわけではないんだと思います。
どうなんですか小泉さん、このタウルスってそんなにロシアがピリピリするような破壊力優秀な兵器なんですか。
まあ、その戦術的に見ればいろいろ違いはもちろんあるんですけどね、はいはいはい、ただじゃあそのイギリスがストームシャドウ出すのはエスカレーションにならなくて、うんはい、ドイツがタウルス出すのはエスカレーションになるということを、うん、本気でその政治レベルでそこまでの違いを考えているのかどうかっていうのはちょっとよく分からないところがある
んですけど、武器としての性能はどうなんですか。
まあ、射程は変わらないんですけども、はい、そのタウルスってやっぱこの地下構造物の破壊をあ、なるほど、あの念頭に置いたこうタンデム弾頭を積んだやつなんで、はい、まあストームシャドウもタンデム弾頭ではあるんですけど、ねうん、そのタウルスの方が貫通力は高いとはされてますけども、うん、でただその、まあ、確かに橋の破壊でその、うん、特にそのケルチ海峡橋ですよね、
はいはいはいはい、
あの橋をやられたらっていうのはあるんでしょうが、はい、で最近ウクライナの、情報総局が、はい、もうあの橋は軍需輸送に使ってないよって言い出したんですよね。
へ
だから多分それもウクライナ側のメッセージとしては、うん、あの橋は破壊しても大丈夫だから多分少なさいというメッセージ
のように聞こえます
し、なのかもしれないですし、
はいはいはい、
ですからまあそのウクライナとしても出すんだったら早くくれという気持ちはあるんでしょう、はい
うんうんうん、
でただやっぱりそのさっき哲学の違いっていうふうに東野先生がおっしゃったところは確実にあるんだろうと思うんですよね、はいはい、だからその額で言ったらドイツの方が出してるし、はい、本当に今重要な陸戦のための重要な装備出してるのもドイツであると、
はい、
ただ あんまりこうドイツは軽々しいこと言いたくないんですよね、うん、で一方でフランスの方はそんなに出してないんだけども、うん、その戦略的曖昧性みたいな、うん、この口先の戦いは非常にうまいわけじゃないですか。でこれまでそのどっちかというと戦略的曖昧性はロシア側の方がうまく使ってきていて、うん、それやったら核使っちゃうかもしれない、うん、それやったら総動員かもしれないよっていうブラフをずっとかけ続けてきて、まあ、その結果まさにそのドイツにミサイル供与を手控えさせるみたいな成果を上げてるわけですよね。だフランスはそれに近いことをロシアのそっくり反対なことをやってみせたって意味ではこれはこれでまあフランスの特典だと思うんで、
なるほど、
まあ、本当はこうドイツとフランスがそこでいがみ合わずにお互い得意なことをやればいいと思いますし、うんうん、あとまあドイツはそのかっこいいことばっかり言ってないでちゃんと武器を出せっていうふうに言ってるんですけど、
フランスに
フランスに対して、
うん、それ誰言ってないのって今僕聞こうと思ったので、うん、まあ、言ってるんですね、まあ、
実際ショルツはそうも言ってるんですよね。ただ最近やっぱマクロンは一応そういう批判もあるので、はい、それなりに真面目に、はい、軍事援助の拡大をしようとはしていて、うんうん、今そのウクライナにこう大砲を大量に供給しなきゃいけない、はい、ということでその下方コアリションというのを作ったんですが、これはフランスが中心になってて、はい、年内にカエサルっていう自走榴弾砲78門かな、はいはいはい、出すと。だからこれかなりの数ですし、うん、あとは以前はこう弾の調達に関してもこう EU 域外にお金が流れない形で、うん、全部 EU 内でお金が還流するようにやんなきゃ嫌だってフランスが言ったんですよ、ね、はい、 だからなかなかその大砲の弾の調達がうまくいかなかったんですけど、まあ、最近はもうそこにもこだわらないし、そのチェコが見つけてきたっていうその域外から100万発買ってくるって話もまあフランスもお金出しましょうと言ってるんで、まあ、言い合いの中である程度建設的な方向に進んだ部分も僕はあると思います。
そうそう、小泉さんから見るとね、ロシアから見たら NATO っていうのは なんて言ったの、どく普通で喧嘩してるように見えるけど、チーム NATO として見たときにはグッドコップとバッドコップじゃないけれども、なんとなくいい組み合わせでロシアから見ると鬱陶しいな、あの2人組っていう意気で住んでいるのか、あの2人ちょっとダメだよねって、ちょっと間にちょっとくさぶってみようかって、どっちなんですか。
あの2014年以降のロシアの中では、はいはい、アメリカとヨーロッパは別って議論はずっとあったんですよ、うんうんうん、アメリカとの関係はずっと悪いだろうけど、はい、いずれドイツなんかはまたロシアと仲直りしてくれるだろうって期待をずっと持ってて、はいはい、まあ、多分そういう期待ってまだドイツに関しては持ってる部分結構大きいんじゃないかと思うんですよ、うん、プーチン大統領もドイツ通ですしね、うんうん、ただやっぱりこれだけ戦争が長引く中で、うん、もうそんなに簡単にヨーロッパとだって関係が修復できないってことは分かってきてるはずで、うんうん、であれば、まあ、独仏の中を裂いてやろうというような考えはあるのかもしれない。うん、ただそのグッドコップバッドコップとおっしゃったように、うんうん、そのアメリカの刑事コンビものみたいなんですね。いつも喧嘩はしてるんだけども、喧嘩はしてるんだけど、はい、本当にお互い警察バッジ外して仲違いしちゃうかって、そこまでは多分現状言ってないので、まあ、ロシアでちゃんと情勢を見てる人たちも、まあ、その期待はなかなか簡単じゃないんじゃないかなと思ってると思います。
NATO 以外の国にもウクライナ侵攻の沈静化に力を注ぎ、また存在感を増しているその国がオーストラリアなんです、はい、こちら見ていきます。オーストラリアはウクライナに様々な軍事的支援を行っています。2022年にはウクライナ軍の訓練支援のためにイギリスに派兵、2023年6月にはウクライナに軍用車両を追加支援、そして7月には E7A 早期警戒管制機をドイツに半年間派遣しているんですね、うん、鶴岡さん、なぜ NATO 加盟国でもないオーストラリアがウクライナの軍事支援にこんなに積極的になっているんでしょうか。
はい、これ全体の額ですとか規模で見るとやはりそこまで大きいわけではないんですね、うん、オーストラリア自体が人口2600万人ぐらいですので、はい、ただこの軍の話になった時にですね、やはりアメリカイギリスと非常に近いのがオーストラリアですので、この一気に入り込めるんですね。ですからこのイギリスでのウクライナ軍支援に訓練支援にしてもですね、もうイギリス軍の中に入り込んで一緒に訓練をすると、しかもこれ70人って書いてありますけど、これ今では最大確か90人まで増加してるんですね。ですからその規模の人たちを、うん、まあ、すぐ出せるし、うん、またイギリスと一緒になって本当にできると。
装備とか規律とかルールとか、兵の運用方法とか全部一緒なんですか。
やはりそのイギリスとは言葉が一緒ですから、はあ、まずそこは非常に大きいんですね。ですから日本でこの能力構築支援で、はい、教官を送るとかっていうと一人二人送りますけれども、はい、この場合は本当にその実地で兵士をそれこそ手取り足取り訓練するような、の人たちを送っているということなんですね、うんうん、でこのあと一番下のですね、はい、この E7 っていうこの早期警戒管制機、はい、これも非常に重要でして、これまあ NATO の AWACS とほぼ同じような役割を担う飛行機なんですけれども、はいはい、これドイツのラムシュタインに半年派遣して、うんうんうん、ちょうど終わって今帰国するところなんですけれども、おそらくポーランド上空あたりを飛んでたんだと思いますけれども、うん、主に、はい、このロシア、ウクライナ国内の上空がかなり見えるんですね、うん、ですからロシアの航空機やミサイルなんかを上から監視して、うん、でおそらくその情報は何らかの形で当然 NATO とは共有すると、うん、でそこから先どういう形でウクライナに行くか行かないかは、うん、これはなかなか分からないですし、うん、オーストラリア側はですね、うん、そのウクライナの作戦に直接つながるような支援をしているわけではないって言い方はしているんですね、うん、ただ一旦まあ NATO と共有された段階で、
まあ、
そこから先はおそらく NATO の手続きにのっとっていろんなことが行われていたんだろうと、うん、ただこういったことを含めてですね、うん、やはりこの何かをやるとなると規模は大きくなくても、はい、はい、一気にこの中核部分まで入り込むと。この早期警戒管制機で言えば、はい、これ言い方によっては NATO の防衛をしているとも言えるわけですね。
あ、なるほど。
ですからこのロシアから飛んできてしまうかもしれないミサイルなんかも、はい、もしかしたらオーストラリアの飛行機が探知することだって
あり得る、はい、ね、
うん、あり得たわけですね、はいはい、ですから NATO の集団防衛、領土防衛をの一角を担ったとも言えるんで、ですから こういった形でやっぱりアメリカ、イギリスと極めて関係の深いオーストラリアですね、そしてまたこういう軍事的なものに関して制約が非常に少ないんですね。何か少しやると一気に、うん、あの深いところまで行くというのが特徴だと思います。
オーストラリアって、うん、あのロシアに対する脅威認識って非常に強いんですよ。でそもそもそのオーストラリアで最初にできた要塞がですね、はい、あのフォートデニソンっていう要塞で、はいはい、これクリミア戦争の時に、大昔のクリミア戦争で、あの時にですね、あのイギリスとロシアが対立していると、うん、でその時にそのあのロシアがそのもうどんどんあの下がってきた時に、オーストラリアもイギリスとの関係から危ないということで、ロシア海軍を押しとどめるために最初にオーストラリアがシドニー沖に作ったのがフォートデニソンっていう要塞なんですね。だそのレベルで昔からその対ロ脅威認識っていうのがあるんですよ。もう一つ言うと、はい、その2014年にマレーシア航空機 の、はい、あの撃墜事件がありました、はい、あの17便、はい、であの時にはですね、乗客300人近く乗っていて、はい、30人近くがオーストラリア人になったんですよね、うん、あのオーストラリアにとってはそのヨーロッパに非常に行きにくいので、うん、例えばあのマレーシア航空マレーシアを経由したりするっていうのは非常にポピュラーなんですけども、はい、それで多くのオーストラリア人が結局犠牲になってしまったわけですよね、うんうん、なので対ロ認識っていうのは非常に厳しいんです、うん、なのでその確かに額で言うと先ほども話しあったように、うん、大きくはないんですけれども、うんうん、ロシアというのはオーストラリア人の命も奪ってきたよねと、うん、あるいは脅威だったよねっていう認識はしっかりあるんですよね、
は
い、
うん、小泉さん、そのお二人の話聞いてると何ていうんですか、オーストラリアのその言葉もありかな、なんだろう、こう爆発踏んどいた方が安全安心だよねっていうこのロジックどうお感じになりますか。
まあ身も蓋もないですけども、純粋に安全保障の論理からいやそうなるんでしょうし、はい、まあ、今の東野先生のお話面白いですよ、はい、そのクリミア戦争が、はい、あの南太平洋まで及んでくるかもしれないっていうふうに当時オーストラリア人が本気で考えた、はい、でも確かあの時って、うん、逆にイギリスのフリゲートがカムチャッカを焼き打ちしてるんですよね、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんですよね、あのと思います。あのちょっと今はっきり記憶があれですけど、はい、これやっぱりこうユーラシア大陸の西と東ってある程度連動するんだと思うんですよ、はい、で今の場合もやっぱりそこのところは変わっていないはずで、うん、じゃあそのユーラシア大陸の西側では侵略が結局スルーしちゃったって時に、ユーラシアの東ではそうならないのかって言ったら、いやなんで違うんですかって話に必ずなると思いますから、まあその秩序維持みたいな意味でそのオーストラリアとか日本とか韓国みたいな国がそこに関わるってのは私はそんなに不思議な話ではないと思いますし、
じゃあオーストラリアの温度感と我々の温度感とこの日豪の温度差、率直に感想を伺いたいですよ。どうお感じになりますか。
いやですので私は、はい、日本はもっと踏み込んでもいいとは思ってるんですね。ただ、うんうん、もちろんそれぞれ国税みたいなものが違うし、はい、歩んできた歴史も違うので、うんうん、はい、反応が全く同じになる必要はないと思います、うんうん、でもユーラシアの東と西の秩序の連動性みたいなものに対するセンシティビティっていうのはあまり変わらないんじゃないかと私は思ってます、
う
ん、
今オーストラリアのお話ありました、うん、オーストラリアっていうのは日本にとってもインド太平洋の秩序維持をめぐって協力関係を深めている大切な国です。そのオーストラリアがこの世界秩序維持へかなり積極性を見せているということは、うん、逆に日本への期待も高まるのではないか、うん、この点鶴岡さんどのようにご覧になりますか。
はい、その通りだと思います。でやはりオーストラリアにとってもですね、うん、このインド太平洋地域でアメリカの存在感がですね、うん、低下していくということへの懸念は非常に強いんですね、うん、
なるほど。
ですからそれを、まあ、場合によっては代替しつつ、はい、で場合によってはアメリカを一生懸命押しとどめ、うんうん、まあ、この地域にしっかり関与してくれるようにということで、その押しとどめるパートナーとしてオーストラリアにとって日本というのはまあ最大の国になるんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
具体的にどういう役割をこうな新しいなんか 日豪同盟を作るとか、なんかあなんて言ったのか、ステップアップをなんか望んでいる感じがあるんですか。
これはあのお互いそうだと思います、はい、で日本にとってもやはりオーストラリアっていうのは、まあ、一つ軍事的に考えると、うん、はい、やはりその訓練、さまざまな訓練ができる場所があるっていうこと
なん
です
、はい、
ですから日本だとなかなかできないような訓練がオーストラリアだとできると、うん、ですからこの間去年もですね、はい、あの対艦ミサイルですね、はい、オーストラリアに持ち込んで、うん、この実戦で試射してみたというのもありましたし、はい、あとはその戦闘機の訓練というのもですね、はい、今あの日本とオーストラリアでその日本側はですねオーストラリアに対してこの戦闘機をローテーションで展開するっていうことまでコミットしている ですね。で、まあ、実際それがどこまで進むか別ですけれども、はい、ただあの広い空域があって訓練空域があってですね、うんうん、日本ではできないような高度な訓練をオーストラリアではできると、うんうん、ですからまあそういった点では日本にとって非常にあの利益があるということです、う
ん、東野さん、この日豪の安全保障上の協力関係、その先に例えば NATO との連携とか、まあ、目の前の話になったらウクライナに対して日本のコミットなんかも見えてくるような、そこまでコミットするというか可能性も含めての日豪関係を見つめるべきなのかどうか、どう感じなんですか。
おっしゃる通りだと思いますね。で、すでにもう NATO にとって日本もオーストラリアも、はい、そして韓国、ニュージーランド含めて AP4 という枠組みでして、はいはい、あの相当緊密な関係をあの全面侵攻以降行ってきているわけですよね。なので NATO の首脳会議があって、はい、あのそれにあの日本の首相も必ず参加していますし、あのせあの昨年のビルヌスの首脳会議では、はい、あの様々な枠組みを日本が発表しているなど、NATO の首脳会議で日本が発表するというようなことも行われているわけですよね。で、次のワシントンの会議のも、はい、あのおそらく行くだろうということですし、その時にその日本が突出して日本だけがということではなくて、やはり AP4 という今言ったですね、域外国の連携って非常に重要になってくると思いますので、今まで始まったばかりですけれども、あのそういったグローバルな連携とか、あの、まあ、あの大西洋地域との連携という意味では非常にあの今良い方向には私は向かっていると思っています。
小泉さん、憲法上の制約ってもよくあるこういうのもあって、日本がやれること限りがあるというふうに、まあある前提でね、今言われた AP 法とか域外連携とかっていうものっていうのは日本にとっては本当に日本を守るために役立つものになるのか、持ち出しの枠をどんどん広げろというふうな外圧のようにも見える気もちょっとします。これどう見たらいいですか。
まあ、あの純軍事的に考えた場合に、どう考えて もうアメリカの力だけでユーラシアの東と西両方で抑止力は維持できないわけです。
なるほど。
でプラス中東まであると、はいはい、からそうするとやっぱ日本がある程度、インド太平洋地域でその安全保障上のプレゼンスを増す、またはこうユーラシアの東と西でいろんなものを融通し合えるようにするっていうことは私は必要だとは思ってるんですけども、なのでまああの準軍事的にはいいんですよね。いいんだけども、そのおっしゃる通りその憲法上の制約が本来あるし、日本がこれまで それなりにこうまあ権利はあるけど使わないみたいな風に縛ってきた部分もあるわけですよね。そこ本当に国民みんなで議論したのかというと私は若干足りないんじゃないかという気もするので、方向は悪くないと思いますが、ちゃんとこう国民的な議論を経てからやった方が私は結局有事の強さになるんじゃないかと思ってます。
では今日本がすべきことというテーマで皆さんからご提言をいただきます。では鶴岡さん、お願いします。
はい、基礎力と書きました。これ基礎力、基盤がとにかく大事だということです。でやはりこの安全保障、国防に関してはですね、さまざまなことが起きるわけですね。で、まあ、全てを予想するのは難しくても、ただこういうことが起きたら困ると、準備してなかったというのは避けたいということでですね、例えばこの情報セキュリティですとか、はい、何かが必要になった時にやる準備ができていることがとにかく大事だということだと思います。
それはオーストラリアから戻ってこられてね、日本を遠くから見ていたときに日本の基礎力ってどうだったんですか。
やっぱりあの未だに触れたくないものっていうのはたくさんあるんだと思うんですね。
なるほど。
ですから課題として分かっているけれども取り組めないものと、はいはい、やっぱりこれを一つ一つ潰していくというのが大事なんだと思います、
先送りしているように見えました。
ええ、やはりその考えたくないシナリオってたくさんあるんだと思うんですよね。
はい、
ありがとうございます。東野さん、お願いします。
はい、あの基礎の後はどう広がっていくのかっていうことをもう少し日本は意識した方がいいんじゃないかと思うんですね。なるほど。あの私今回そのオーストラリア含めて5カ国行きました、でそこで話題にならなかったことが一度もないのが中ロがどうなるのか、中国ロシアはこれから連携していくのか、中国は勝ち組になってその後どうなるんだっていうですね、中国とロシアはこの戦争をどのように生かしていくのだろうかっていう質問を受けました。日本でまだまだ、あの中国とかですね、あのその東アジア全体の影響って、あのそんなに議論してないんだと思うんですけども、オーストラリアとかヨーロッパの方がよっぽどこの問題に関心があるという印象を私は受けています、
それはあれですか、日本ってなんかこう茹で返るとは言いませんけどね、国の中で幸せに暮らしてるなって、こんなイメージで見ていたというふうに聞こえます。
あの海外の人たちがどう見ているかというかというか、まさにですね、その日本のような立ち位置にありながら、この中国はこの戦争が中国に与える影響、中国がこの戦争をどう利用してくるかということを考えてないわけがないでしょうっていうですね、そういった思い込みっていうのは あったんだと思うんですよね。ただ翻って日本の状況を考えてみると、そこまでこういった議論があの多くされているようには私には見えません、もう少しあの 深掘りした議論必要だと思います、うん、先ほど言った触れたくないことの一つかもしれませんけれども、はい、始めていかなければいけないと思います、
はい、ありがとうございます。小泉さんお願いします、
は
い、
私は戦略としまして、はい、この戦争に関して日本できることはかなりやってると思うんですよね、うん、お金も出してますしロシアに対する経済制裁もクリミアの時に比べたら格段に厳しくやってると、うん、ただやっぱりこう戦略をそういったその対ロ戦略とか対ウクライナ戦略を主導してるのは欧米で、うん、まあ、日本としてはそこに穴作んないようにしようと、はい、で実際穴作んなかったのは良かったと思うんですけども、うん、じゃあその先例えばそのさっき東野先生がおっしゃったような、うん、どういうことが我々としては考えられてそこにどう働きかけるのかっていう能動的な発想は必要だと思うんですよね、うん、それがまあ戦略ということになるんだろうと思います。